潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今回もリモートで伊豆高原よりお送りします。皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。いよいよ9月に入りましたね。まだまだ暑い毎日、皆さんね、夏の長さにもううんざりしてるかと思いますが、私は技術でですね、体感温度を変えられますので、3度低くしたり湿度を変えたりね、快適に過ごしています。はい。で、今日のゲストはですね、私の大切な人、主人である、父ちゃんって呼んでますね、岩尾和夫さんに、はい、出演していただいております。はい、父ちゃんこんばんは。
こんばんは、岩尾です
父ちゃんもうね、何回、3回目かそれぐらいの、
3回目ぐらいかな、
だいぶもう慣れたでしょう。
いや、何回やってもなくないね
そうかそうか、まずね、最初に父ちゃんが最近夢中になってるものをね、聞いてみようかなと思うんだけど。
夢中になってるっていうと、漁師の世界をこう作っているのが、15年ぐらいかかってますからね。その15年の間、意識だけを使って体をこう変化させ、人生を創造するというのは非常に面白いテーマでですね、そればっかり考えてる感じですね
本当にね、朝から晩まで寝る間もずっと研究してるもんね。
最近特にその意識の世界が、いろんな意味で、進化しつつあるんですよね。それは例えばそのイメージの世界で、ソロ版をですね、やり始めたとしますよね。それを15年もう夢中にやっていたとすると、暗算が2桁4桁っていうのが、同時にというか、瞬時にできてしまうような、こうイメージの世界っていうのがありますよね。それに近いようなとこなんですよね。
なるほど。まさにソロ版はね、イメージの展開だけで、目の前にソロ版がなくてもパパパパって何桁ものね、数字を計算しちゃいますもんね。
それが今の西洋的なそのコンピューターの世界、これから AI というようなですね、その世界とちょっと違うところなんですよね。人間の意識そのものが成長するならば、人間が進化する。でも今は社会あるいは技術が進化して、人間はどんどん考えることも想像することも、もうみんな AI に任せ、人間はこれが何をしたらいいんだっていうぐらいの、ちょっと激変の時代を迎えてるわけですね。
いや、本当にね、チャット GPT でね、チラシとか三つ折りパンフレットなんかをね、作ってくださいって、プロンプトっていうその説明の文章を送ると、もうあっという間にこう作ってくれちゃうんだけれども、
それはそれでいいんですけどね、私たちがその便利なカリキュレーターとかコンピューターとか AI を使いこなすという意味で、その人生を創造するのは全然問題もなく素晴らしいことなんだけれども、だけど自分のイメージあるいは意識を使わないならば、 自分というものが 何者なのかっていうふうに分かんなくなってしまう可能性がありますね、
うん、まあそうよね。全部 AI の言う通りにしたりとかね、うん、機械に任せてしまうと、まあ、生きる喜びっていうか想像するそういう、こうワクワクした感情を忘れちゃうでしょうね、
うん、まあ、それに反して例えばそろばんを安全ができてるようになったってそれがどうしたってことになってしまうけど、うん、でも自分の体や自分の内分泌系とか自分 の体の使い方とかいうのをですね、そのマスターし始めたとしますよね、
うん、
そうするとこれはちょっと話が違うんじゃない。人間の進化につながるし、それは、うん、その面白さ、うん、最大のゲームがここにあるっていうふうに考えてるわけですね、
うん、まあ、自分の体を手中に収めるっていう感じだもんね。
あ、そうですね、
うん
うん、自分の体も自分の人生も自分の頭の中の詳細も手の内にないならば、それは人間と言える値しないようなことになってしまう可能性だってあるよね、
うん、ね、いや本当に最近あの量子場調整がね、まあ、15年の期間を経て第二ステージっていうまたあのさらなるその領域に、突入したんですけども、でそこでね父ちゃんがこう考案した内分泌系をこう整える技術っていうのがあってね、またそれがすごいんだよね。
うん、まあ、量子の世界はその次元っていうところが基本的なところにあるわけですよね、
うん、
その次元っていう中での何をやってきたかというとですね、ある意味浄化ですよね。それが、うん、まあ、神道の世界、宗教の世界もお祓いみたいなね、
うん、
日本の文化というのはそういうところがありますよね、
はいはいはい、
浄化する、うん、それは例えばこう体の中の、病気とかいろんなその心の問題、それはですね、うん、体の中に染み込んだあれ染みついた一つの汚れでもあるかもしれない、
うん、
それを顔洗ってもシャワーを浴びても薬飲んでも変化できるものではないのかもしれない、
うん、
でもそれが意識によって変化する、意識によって解放することができるっていうことを発見したのが最初の量子場調整ですよね、
うん、そうね、
うんうん、
それだけでもかなりすごいんですね。
それでも、うん、まあ、頑張っているというわけでもない、ないんだけどいつの間にか仲間が量子橋という仲間が1000人近くなってきてるわけですよね今はね、うん、でそういう人たちが引き継いで進化しつつある変容術、そしてそのアンノーンとかですね、その真理の種とか、あるいはクリスタルを使った技術、それを経て今、内分泌系という技術に、うん、そのレベルアップしてるわけですよね、
うん、いやすごいです、まあ、その内分泌系の一つでもあるね、あの甲状腺の病気に私も数年前になったんですけども、まあ、その時もあの自分の意思の力で父ちゃんが考案した技術を使ってあの自分で調整してなんとか改善していったんですけども、その甲状腺の、ね、調整がものすごく素早くパワフルになりましたもんね、
うん、やはりその量子場調整の基本的な次元っていう認識、基本的なものを踏まえて、うん、そして、少しずつその体の内側に目を向けたときにそこに一つ その宝のような内分泌系、
うん、
それは甲状腺だけではなくて、うん、子供の頃起きちゃった胸腺とかですね、
うん、
今戦いの世界では非常に活躍する腹腎髄質とかですね、
うん、
あるいは仙骨とか、うん、あるいは消化体とかですね、
うん、
それがその体の中に宝物のようにあるわけですよ ね、
うん、ね、内分泌腺の腺ってね、まさに肉付きに泉って書くぐらいにこうねエネルギーがこう湧き起こる泉のような、そんな宝物が眠ってるんですよね、
うん、それを直接それを使おうとしてもおそらく薬を使っても手術をしても何してもこの動かないものが量子場調整の基本的なところからつながって、
うん、
そして胸腺あるいは内分泌腺の中のですね、全ての こう力をですね手に、置こうとしてるわけですよね。
うん、すごいです、うん、本当にこの夏もパワフルに過ごせました。
はい、でもたまたま母ちゃんがね、バテ動になっちゃってね、
うんうんうん、
それでなんかねいろいろ私はその両親調整のレベルで調べながらですね、
うん、
いろいろなことに気づいたんですけどね、それはですね非常に緊張感があるとバテ動の、
うんうん、
交感神経が非常に活性してそこで固まっちゃってる、そんな状態なんですよね。
うん、
でそういう状態だと非常に心臓が高鳴りしてどんどんどんどんどんまさに走っているかのように、その寝てる時も心臓がドキドキドキドキドキ、あの、ね、呼吸もハハハハ、ワンちゃんがそこに寝てるんじゃないかと思うぐらいの速さでハハハハって寝てるんですよね。これはどうしたもんな。うちにもワンちゃんがいるんだけど
大型犬が2匹になっちゃう。
大型犬のワンちゃんもやっぱり隣でいつも横にいようとするわけですよね。その両方からハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ首のところの甲状腺は非常に、
はい、
交感神経、
うん、
特にその心臓がドキドキドキドキするのはやはり交感神経が興奮してる、
うん、
それに対して普通その副交感神経っていうのがバランスを取るために自然とこう緊張するとそのリラックスしたところに向かって、うんこうバランスが動いていくものなのが、ねまあそれうん、動いていくものなのに、
うんうん、
それが止まってしまってる、
はい、
そうすると目は飛び出すしその、ね、体は痩せておばあさんのようになってしまってね。
いや本当にねもう42キロまで行きましたからね、
はい、もう10キロぐらい激痩せしたんで、
ね、
も
うちょっとかな、うん、13、4キロ、
はい
うん、ぐらい
その時にいろいろ気がついたんですね。内分泌腺というのは量子場調整で その技術と、うん、このこう並行してやる、
うん、
そういうその一つの機能だなっていうことに気がついたわけですね。
いやすごいよね、うんまあ、量子場調整には次元というものがあるんですけどもね、それがチャクラのように体に対応してるんですが、その一つ一つにね内分泌腺がまた対応してるっていうねこの驚きですね。
そうですね、
うん、
でそれがただそうですかっていうだけで終わると思うんだけど、
まあ普通
だけどその内分泌系があるだろうというその位置を特定して、
うん、
そしてそこに量子場調整の技術でそのこう再構築している技術、その内分泌系という形でのね、
はい、
再構築した技術を持ってきて表面をした時に、
うん、
甲状腺を意識し交感神経と副交感神経のバランスを取るっていうふうに意図すると、
うん、
そうするとその内分泌系の中の甲状腺が機能し始めるということがすごい発見じゃない、う
ん、いやいやすごいことですよ、うんうん
ね、
だって本当に体の力が抜けてリラックスしますもん、それをやると
ね力抜けすぎちゃって困るっていうぐらいに
、うん、
その力抜けちゃってるんだけど、
で
も、もう緊張に慣れてるからそうするとすごい疲れてやってられない体になってしまってる。
ああまあね本当に、
うん、でもその両方を使いこなすことによって、うん、こうニュートラルな、うん、その状況の中でその甲状腺を自分の意識の手の内に置く、
うん、
そんなことができるんですよね。
そうそうそうね。で加齢になるとやっぱり女性で閉経前後になるとですね、どんな人もやっぱり甲状腺機能がこう低下する傾向になるんですって、そのホルモンバランスの影響で。なので隠れその橋本病というかね、バセドウ病の反対の方、機能が低下してしまう橋本病の方は多いそうですね。
うん、まあ橋本病の人たちはちょっと副交感神経が活性してそこで止まっちゃってる、バランスがですね、そのシーソーのバランスが片方に傾いて動かないような感じ。
そうなのね。
そうするとこんにちは、こんにちは、なんですかっ ていうぐらいの遅い感じになってしまうね。だけど交感神経を更新してる人は、はっ、こかってね、
こんにちは自分から、はい、何ですか、はい、じゃあ今これやりますか、
そこで止まっちゃうみたいなね。
そうそうそう、
まあ、こんな感じだったよね、かね、
すごくイライラしやすいしね、もう父ちゃんにすぐにブチ切れるみたいなね、まあそんな感じでしたけども、だいぶ今ねバランスを取り戻しましたけど、今日はそれを紹介しています。
まあね、それを、うん、紹介するのがいいか、うんうん、母ちゃんもマスターしてるからね、
はい、
それをぜひぜひ、うんうん、このラジオを聞いてる人の中で、うん、こう直感力、その感覚の世界じゃなくて場の世界を体感できる人は、うんうん、その変化に気がつくと思うよね。
そうね、
そうすると、
それをやりましょう、う
ん、自分もこんなことできるんだ、そうするとみんな漁師らしになりたいっていうことになるね。もうならざるを得ないね。自分をマスターできなければ死ぬしかないんだからね。
いや本当に死ぬ、まあ、すぐに死なないけどね。
すぐには死なないけど、まあ、ゆっくり
死んで、薬とかね、医療に頼ってね。
年を取るごとに自分のその力を少しずつ失っていきながら死んでいくわけだから、余命は楽しくないよね。
いや、そうだよね。若い頃はね、なんとか活力でやってるけども。はい、
でもこれから余命を楽しくするために自分を取り戻す。そんな、こう努力、それはイメージを使った、うん、そのちょっとしたそのソロバンのような自分のイメージを展開するということなんですよね。
はいはいはい、
うん、でそれはどういうことかっていうのを、まあ、おそらく聞いてる人は何を言ってるのかなって分かんないと思う。でも、まあ、母ちゃんやってみると分かるね。
そうですね、じゃあ実践をこれから、うん、はい、やりましょう。
そうだそうだ、ちょっと実践して、
うん、そうだ
そのラジオでも、うん、その波動というその漁師の場は伝わるんです、
うん
うん
うん、伝わります ね、
ね、今、はい、そのお、こうナビしてくれてる方もおそらく体感してわかる。そんな感じで、まずこんな感じですね。交感神経と交感神経なんですけどね、その前にその喉にある甲状腺をまず意識するんですね。みんなまだ意識しなくていいですけどね、甲状腺は母ちゃんが意識して、そしてそこを基準にあの交感神経と交感神経のバランスを取るといったとしますよね、
うんうん、
そうするとちょっとこうスッキリとした場が現れる、
うん、
そしてそれを交感神経副交感神経に振る、
うんうん
ね、そして交感神経と副交感神経のバランスをもう一度整えるって言ったときに振るわけだから分かると思うね、うん、
まあどっちかに、
じゃあ母ちゃん任せるから、はい。
はい、あの甲状腺っていうのが首の、そうですね、喉仏のあたりに蝶々のようなね形をしたものがございます。はい、そのあたりをですねちょっと意識していただく、そうですね、ちょうどあの手の薬指を意識するみたいな感じでそこに意識を向けます。でなるべく姿勢をまっすぐにして目の焦点をちょっと一点にね留めて行います。でそこを意識して、では唱えますね、はい、交感神経と副交感神経のバランスを取る、ずっと観察しててくださいね。
このぐらいの時間かかりますね。そうすると喉になったのがちょっとこうニュートラルになった感じ、これがニュートラルですよね、
うん、すっきりしました。はい、ね、分かる方は分かるかと思うんですがいかがでしょうかね。
今度その副交感神経を優位にするといったときに、うん、どんな風になるか、
うんうん、ではあえてこうバランスを崩すことを行いますね、副交感神経ですね、はい、ではまた、ね、甲状腺のあたりを意識して、副交感神経を優位にする、 なんか眠くなってきた。
そうするとちょっとこう力を抜ける方向、副交感神経、休む状態だよね。
うん、そうですね。
体全体のこう、はい、自律神経が、ね、休む方向に向かいますよね。
うん、だるくなってきます。
じゃあこれを消去して今度交感神経逆ですね。はい、
はい、ではいきます。交感神
経、まず消去しなきゃいけない。
今のをね、消すことができます。消去で消せます。では今の消去、
そうですね。そうするとなんか場が変わってちょっと体がニュートラルに向かうかな。
はい、交感神経を優位にする。
うん、こんな感じですね。ちょっと心臓と、左側の軸が少し持ち上がった感じになって、
緊張、
緊張状態ね。
はい、張り詰めた感じがあります。
うん、
うん、これだと良くないですよね。
でも緊張、交感神経も副交感神経も大切なんですね。
うん、
大切なんだけど、そのバランスが片方に傾いて止まってしまう状態が症状を作り出すわけですね。今の状態は微妙だから分からないんですよね。微妙だから分からない。
なるほど。
だけどそれが一日中、その1ヶ月2ヶ月1年って続くと、もう心臓まで非常にストレスがかかっちゃうんですね。
うん、
でも微妙に分かるよね。晩はこういう変化してるのがすぐ分かる。じゃあこれを消去してニュートラルですね。
はい、今の消去します。消去。はい、うんうん、ね、皆さん分かりますでしょうか。では最後にバランスを取ります。
もう少し待って、ケツまで消えるまで待って、はいはいはい、ゆっくり場が動くんですね。でそれが感覚の感と違うんですね。関節の感はゆっくり場が変化し、そして落ち着くんですね。
うん、
じゃあ今度に言ったらですね。
はい、いきます。交感神経と副交感神経をのバランスを取る。
もう少しですね。もう少し、ここから場が安定してくるんですね。そして体がスーッと伸びたところで、もう落ち着く。
そうですね。
うん。肩の噛み合わせなんかも、
はい、
顎の位置も、体の軸も、ニュートラル。そのニュートラルにずっと保持するつもりではないんですよね。ニュートラルを無意識、潜在意識が把握したときに両方とも使うことができるんですね。
うん、右と左がね、等分になって初めて両方使えることができる。うん、そうですね。まあ、唱えた後にね、そのタイムラグが必要ということで、まあ、ラジオだとね、沈黙になってしまうんですがついついね、話してしまったんですけど、まあ、このタイムラグをじっと観察する中で場が変わり、ね、体が変わると、いうことですよね。
まあ、その意味でそのこう技術なんですね。誰でもできる技術なんですね。その技術になるということが大切なことで、一人の人ができるということで終わってしまうならば技術ではないんですね。技術というのは一人の人ができる、そのノウハウがある程度把握すると誰しも共通してできるんですね。うん、だから技術ですね。
そうですよね。まあ、みんなスマホを使いこなすことができるようにね、 技術を習得得ると誰しもできると、
ね、だから修行の世界とちょっと違って、はい、の誰しもそろばんを使うと指で計算するよりは早いそれをずっと何度もやってるうちに自分の無意識がそれを捉え、そして潜在意識がそのソロバンの形、ソロバンの動きをイメージするだけで答えを出すことができる。それがさらに進展すると、あの4桁5桁の足し算引き算じゃなくて掛け算割り算までできてしまうわけですね。それも一瞬でできるっていう、それはその西洋的な考え方からしたら、こんなことやってられるかいっていうことになるんだよね。
そうね。そうですか。
でも、まあ、日本の文化は育てる、あるいはその直感、イメージの世界は世界に類を見ないほど非常にこう、卓越したところがあるんですね。
そうよね。インスタントにすぐにパッとできるというよりは、育てていって日々ね、その中で成長してできる可能性が拡大していくっていう感じですよね。
そうですね、インスタントにできるということに人の価値を置いている文化が今の文化ですね。
確かに、
だけどインスタントにすることで自分は何もやらなくてもいいのっていうことになると、その自分が本当に生きてるのかどうか分からなくなる時代が来るんじゃない。
いや本当にね、あの若者がそのもう映画を見ることができないそうで、あまりにも長いから、なのでね、YouTube とかでもショート動画の方ばっかり見て、早くこう結論を知りたいみたいな感じで、
まあ論理的なその頭の世界は何でもいいから手っ取り早く、手っ取り早く、誰よりも早く、誰よりも早くその優位に達したいという、そのマウントを取りたいっていう、その上から目線での人生を求めてるわけでしょ。だけどそれに今限りがあるんですね。日本の文化はそれに反してる。だから西洋はある意味、日本はちょっと奇妙な世界に見えるのかもしれない。
そうですね、脅威に感じるところもあるでしょうね。
でも今は世界から見て日本はの騙されやすい乗っ取りとしたそんな人間でどうにでもなると思ってるかもしれない。まさに今はその通りです。みんなテレビ見て口を開けてるような感じ、口を開けて聞いてるようなその世界だとすると、人間はまさに動物のようなんですね。だけどそこの中で能力を育てるということをやらなければ何もできないのに気がついてない。
そうですよね。
日本人はただ遺伝子がそこにだそこにだって言ってね、それで今に今にって言って、じゃあ今に何するのって言って何も起こらない、ね、自分の努力を何もしないで、
そうですよね、
また手っ取り早く何とか誰かやってくれるというふうに思っている、今現状、それを打破したい
そうですね、
わけでもあるんだよね。そんなに大したのは最もいないけどそんな思いはあるよね。
まあ誰しも意思の力、イメージをする力があるのでね、それが動物との大きな違い、自分の意思で自分自身を健康にし、ね、周りを、変えていきましょうっていう、まあ、そんな提案ですよね、動作調整はね。
はい、そうね、
ということで、あと40秒ぐらいになりましたけどもね、はい、今日父ちゃんいかがでしたか。
まあ、私としては長い間のいろんな思いはたくさん募ってるんですけども、
そうだね、
まあ、怪しい人間に思われる中でも頑張ってるわけですけどね。
いやいやいや、もうみんなに愛される父ちゃんですから
でも今に見てるぞっていう日本、あ、世界中が日本の、
そうよね、
能力、それもイメージを展開する中でのですね、力ですね、はい、
はい、そんな感じで、いかがだったでしょうか。またぜひ、月曜夜7時を訪れてください。はい、それでは皆さんごきげんよう。はい、さようなら。
はい